マタイの11章の前半部分を前回学びましたけれども、そこではですね、バプテスマのヨハネが囚われの身になってましたけども、弟子たちを使わしてイエス様に、おいでになるはずの方はあなたですかと問いかけた、そういう場面ですね。まあ、それに対してイエス様はお答えになってですね、まあ、まさにご自分が来るべきメシアであるということをお答えになられたという、そういう場面と、そしてその後、群衆たちに向かってイエス様がバプテスマのヨハネについて語られて、そしてこの方は女から生まれたものの中で一番偉いというかね、そういうような表現をされた後で、でも天の御国で一番小さいものでさえ彼より偉大です。というですね、天の御国ではどんな小さいものでもバプテスマのヨハネよりもずっと偉大なんですよというですね、そういう御言葉を語られた場面を前回は学びました。で、今日はその続きの場面なんですけれども、バプテスマのヨハネがまず来て、イエス様が来るための道を備えました。そしてその道を通ってですね、イエス様がいらっしゃって、そしてイエス様が御国のお働きを始められました。そして、目の見えない人が目が見えるようになったり、足の不自由な人の足が立ったり、サラートに侵された人が清められたり、いろんな御業が始まって、そして弟子たちが選ばれました。そして弟子たちがこれから使わされようとしているということで、御国がこう始まってね、そして御国の働きが展開していく様子を私たちはずっとここまで見てきたのだと思います。じゃあ今日はですね、まあ、そのことをですね、その時代の人々はどう受け止めただろうかというですね、そういう視点ですよね。その時代の人々はどう反応したんでしょうかという、そういう話が今日の内容かなと思います。で、今日読んでいただいたところから、二つの反応が、主に見られたということが言えるかなと思います。一つは、無反応ですね。反応がない。無反応。で、イエス様は16節、17節でこういうふうに言われました。この時代は何に例えたらよいでしょうか。広場に座って、他の子供たちにこう呼びかけている子供たちのようです。笛を吹いてあげたのに君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってあげたのに胸を叩いて悲しまなかったと。ここでイエス様一つの例え話を知っていまして、市場で遊んでいる子供たちの風景をここで描いて紹介してますけれどもね、まあそういう風景が当時見られたんだと思いますね。市場に子供たちが集まってきてみんなで遊んでいるような、そういう場面が当時よく見られたんだと思いますけれども、まあ、そこで子供たちがこんな歌を歌っていると。笛を吹いてあげたのに君たち踊らなかった。弔いの歌を歌ってあげたのに胸を叩いて悲しまなかったって、まあこれは要するに反応がないっていうことなんですよね。笛を吹いてあげてるのに全然踊ってくれない。そして弔いの歌を歌ってあげたのに胸を叩いて悲しまなかった、まあ、反応がないというですね、無反応という、まあ、これが一つのその時代のイエス様来られてね、そして御国のお働きが始まって、まあ、その救われている人も起こされているわけだけれども、でも概ね多くの人々の反応はそういう反応だったということがわかるかと思います。で、もう一つの反応があるんですけども、それは今度は過剰反応って言ったらいいのかなと思うんですけれども、反応はするんですけれどもね、でもその反応の仕方がちょっと課題があるかなという感じがします。もう一つの話をイエス様しました。18節、ヨハネが来て食べもせず飲みもしないでいると、この人は悪霊に疲れていると人々は言い、人の子が来て食べたり飲んだりしていると見ろ、大食いの大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だというのです。しかし知恵が正しいことはその行いが証明します。ということで、ヨハネが来ました。バプテスマのヨハネが来ました。で、バプテスマのヨハネは基本的に荒野にいました。それで、まあ、ヨハネは非常に質素な生活をしていて、で、彼の食事は イナゴとノミツだったって、マルコの福音書1章6節に出てくるんですけども、イナゴとノミツしか食べてないような、非常にまあ質素なね、食生活も質素だったわけですけれども、まあ、食べもせず飲みもしないでいる、まあそういうヨハネを見て人々は何と言ったかというと、この人は、悪霊に疲れているって、まあそういう評価だったということですね。で今度、ヨハネの後にイエス様がいらっしゃいました。でイエス様は結構お食事をするんですね。罪人、修税人の人たちと一緒にお食事をしている場面が聖書の中に出てきますけれども、まあ、そういうイエス様を見て人々は何て言ったかというと、見ろ、大食いの大酒飲み、修税人や罪人の仲間だって、まあそういう評価だったということなんですね。もう大食いね、大酒飲みって、イエス様そういうふうに言われちゃったんだな、ということですね。それで、まあ、そこからですね、反応はしてるんですけれども、でも、なんて言うんでしょうかね、結果的には全然受け入れようとしてないんですよね。まあ、受け入れようとも思ってもいないわけです。で、ヨハネが来ても、聞かないし、イエス様が来ても、まあ、そういう反応はするんだけれども、全然、イエス様の言葉を聞こうと思ってもいないし、まあ、そういう意味でですね、非常に自分本位の姿と言っていいのかなと思いますね。あるいはもしかしたらちょっと反発もしてるのかもしれませんけれどもね。それで、まあ、私たちも、クリスチャンとして歩んでいくときに、いろんな反応に直面すると思います。みんな、喜んでくれるばっかりじゃないですよね。私たちも信仰を持って教会にお誘いしたり、祈ったり、ね、イエス様のお話を伝えたりすることあるわけですけれどもね。でも、どうでしょうね。多くの場合は反応がない。無反応。あるいは反応してくれるけど、全然こう、なんて言うんでしょうかね。最初から受け入れようと思ってないというですね、反発してくるっていうようなね、そういう反応が多いんじゃないかなと思いますね。でも、イエス様もヨハネもそうだったわけですね。ですから、私たちはイエス様と同じ体験を与えられているということなので、あまり気にしなくてもいいのかなと思いますし、そして最後にイエス様おっしゃいましたね。しかし、知恵が正しいことは、その行いが証明します。おっしゃられました。あまり人の反応に振り回される必要はないかなと思います。大事なことは、行いによって神の知恵の正しさが明かしされているってことですよね。わかる人はわかるんですよね。見る人はちゃんと見てると思います。大事なことは、本当にその私たちの行いによって、本当にこの神様の素晴らしさ、神の知恵の豊かさが明かしされている、ね。そういうことが大事なんだよということですよね。ですから、まあ、いろんな反応に私たちも悩んだり、振り回されたり、がっかりしたりということがあるわけですけれども、イエス様もそういう体験されたということを思いながらですね、肝心なことは私たちが人のことを気にしないでですね、本当にこの福音に生きていくっていうかね、御言葉に生かされていくっていうこと、そのことが大事だということをここから覚えたいと思います。そして今度20節からはですね、イエス様は、叱責を始められる、責め始められるというですね、そういう場面になります。で、まちまちを責めたということなんですね。で、ここに出てくるいくつかの町があります。それは、コラジン、ベツサイダラ、そしてカペナウムっていう町が出てきて、これらの3つの町々がイエス様から、まあ、叱られちゃってるというか叱責されているんですよね。それで、まあ、この町々は共通点がありまして、それはガリラヤ地方の町でありますね。ガリラヤ湖のほとりの町であります。そしてそれはどういうところかというと、イエス様が力ある技を数多く行った場所ですね。イエス様の宣教の働きの場というのはまさにここだったんですよね。まあ、そのガリラヤ湖の周りでですね、まあ、いろいろこう動き回りましたけれども、こういう町々を訪ねていって、数多くの力ある技を行われたということですね。ところが、それにもかかわらず、この3つの町々は、悔い改めなかった。ということですね。そういうことが20節に記されてあります。 それでせっかくイエス様がそこに行かれて素晴らしい御業がたくさんなされて、まあ、救われる人も起こされたんだと思うんですが、でも町全体としては悔い改めることがなかったということですね。それで21節で、ああコラジン、ああベツサイダ、お前たちの間で行われた力ある技がツロとシドンで行われていたら、彼らは当の昔に荒布をまとい灰をかぶって悔い改めていたことだろう。お前たちに言う、裁きの日にはツロとシドンの方がお前たちよりも裁きに耐えやすいのだ、ということで、でここでツロとシドンっていう町が出てきますけども、これは旧約聖書に何回も出てくる町で、これはイスラエルから見るとちょっと北の方のですね、フェニキアっていう地方があって、そこの海のですね、湾岸都市というんでしょうかね。それでこう貿易でとても栄えて、商業でとても繁栄した町なんですけれども、とても不道徳の町で、そして偶像礼拝で満ちていた。そういう街であるというふうに、それでツロとシドンに対する裁きの宣告っていうのが結構旧約聖書を読んでると出てくるんですね。ですからユダヤ人たちにとってはもうツロとシドンと聞いたらですね、もうあんな不道徳で、あんな堕落した、そういう街になるふうにこう感じる街ですよね。第一列王記にアハブという王様と結婚したイゼベルっていう女性がいるんですよね。で、これはイスラエルに、バール礼拝を持ち込んだって偶像礼拝を持ち込んだっていう、そういうこう、イゼベルっていう女性がいるんですけど、このイゼベルの出身地がツロとシドンなんですよね。そこから来てる女性なんですけどもね。まあそういうこう、いろんな背景が見えてくるんですけども、でもイエス様ここで言ってることはですね、お前たちの間で行われた、イエス様によってなされた力ある技が、もしツロとシドンで行われていたら、彼らはきっと悔い改めただろうっていう、そういう言い方なんですよね。そして、裁きの日には、ツロとシドンの方が、お前たちより裁きに耐えやすいっていうことで、お前たちはあのツロとシドンよりももっと固くなだってね、そういうことなんですよね。あのツロとシドンよりももっと固くなだという、そういうこう叱責の言葉ですね。ツロとシドンと比較されちゃったわけですよね。そしてカペナムっていうのはもうね、イエス様がまさにそこで働きをなされたガリラヤ湖のほとりの町ですけども、このカペナムに対しても、カペナムお前が天に上げられることがあるだろうか、黄泉にまで落とされるのだ。お前のうちで行われた力ある技がソドムで行われていたら、ソドムは今日まで残っていたことだろう。お前たちに言う、裁きの日にはソドムの地の方がお前よりも裁きに耐えやすいのだって。これもさっきと同じ言い方してるんですけど、今度はソドムと比較していますね。ソドムは皆がよくご存知だと思いますけど、創世記に出てきますけどもね、もう本当にこれ性的堕落している、その罪のね、もう巣窟みたいな町で、結果的には滅ぼされてしまった町なんですよね。天から硫黄の火が降ってきて滅ぼされてしまった町ですけれども、でもそのソドムと比べて、もうソドムの方がマシだよって言ってるわけですよね。ソドムよりカペナムの方がもっと悔い改めない、カタクナだと、そういうことをおっしゃっているんですよね。で、そういう形で、本当にカタクナである、このまちまちを叱責している、なかなか悔い改めようとしない、そのまちまちをイエス様が非常にこう激しく叱責したという、そういう言葉であります。でもこれ単なる叱責じゃないなと思うのはですね、この21節で、ああコラジン、ああベツサイダって、このああっていうね、この言葉、この言葉に、これ単なる叱責じゃないなという感じがするんですよね。イエス様は本当にそのことを嘆いている、悲しんでいる、もう本当に深い悲しみがこのああという言葉に込められているように感じますね。そして、本当に、悔い改めてほしい。でもそうなっていかないというね、その激しい心の痛みっていうんでしょうか。ここに、この町々に対するイエス様の深い愛っていうものを私たちは感じるんじゃないかなと思うんですよね。で、イエス様は今でもそうだと思いますね。私たちもなかなか悔い改めない。そういう私たちを見てですね、ああ、とですね、嘆いて、そして、時には叱責をしてですね、なぜ悔い改めないのかと嘆いておられるよ、そういう 神ではないかなと思うんですね。そこに私たち一人一人に対する実は深い愛が込められているということですね。そのことを私たちは感じたいなと思います。まあ、そういうことで、まあ、イエス様は叱責をされた場面なんですが、今度25節に行きますと、今度賛美をしてるんですね。イエス様はですね。叱責のした後に今度は賛美にこう繋がっていくというのはまた不思議な展開なんですけども、25節、その時イエスはこう言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子たちに表してくださいました。ということで、まあ、その時って書いてありますから、こう繋がってるんだと思うんですけれども、イエス様は、天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえますと父なる神様を賛美しました。その賛美した理由は何でしょうか？あなたはこれらのことっていうのはその福音の全体と言ってもいいかもしれませんね。父なる、主が神様である、父なる神様がおられるっていうことですね。その方が主であるっていうこと、まあ、そういうことだと思いますけれども、まあ、そのことをですね、知恵ある者や賢い者に分かされた。そして、幼子たちに表してくださいましたというですね。そういう表現です。で、知恵ある者、賢い者には隠されちゃってるんですけれども、幼子には表してくださっているっていうね。で、幼子って訳されている言葉は、血のみ子って訳される言葉なんだそうですね。ですから、幼子のさらに幼いというかね、この間、蒼太くんの祝福の時は持ちましたけども、松本優子さんの赤ちゃんがこの間ね、教会に来て、もう、そんな感じですね。もう血のみ子っていうのはね、本当に何も知らないです。そして無力ですね。もう何の力もありません。でも血のみ子はね、一つ知ってることがあると思いますね。自分のお母さんは知ってると思いますよね。お母さんを信頼できるってことは知ってるんだと思うんです。一番大事なことを知ってるんだと思うんですよね。で、その血のみ子にはイエス様はちゃんとですね、その示してくださるってことなんですよね。表してくださったということです。やっぱり神様という方は本当にそのような無力で力がない、でも本当に誰により頼むべきかを知っている、そのような幼子のような私たちにしっかりとね、神様は明らかにしてくださる、明かししてくださる、そういう方じゃないかなと思うんですね。ある意味では私たちに求められてくるのは、そのような血のみ子のような、そのような信仰と言ったらいいでしょうかね。自分でなんか発見するとかね、自分で真理を獲得するとか、追求するとかっていう、そういうような野望ではなくてね、本当にこう自分は弱い、もう何もできない、無力、何も知らない。でも、だからこそこの方に信頼しますっていう、そういう人にね、神様ははっきりと父なる神様の姿を表してくださる、そういう恵みがあるんじゃないかなと思いますね。そういうふうに私たちは導かれてきたんだと思います。そして26節、そうです、父よ、これは御心にかなったことです、ということで、知恵ある者にはね、こう隠されてしまったけれども、でもやっぱり確実にね、イエス様を知る人、父なる神様を知る、出会う人は起こされていて、やっぱりそれが主の御心なんだっていうんですね。そのことが示されていると思います。そして、27節からですね、イエス様の招きの言葉がこう始まっていく、箇所かなと思います。で、ここから先は、聖書の中で一番慰めに満ちた言葉の一つじゃないかなと思いますけどもね、この御言葉によって本当にこう信仰に導かれた方もたくさんおられるんじゃないかなと思いますが、まず27節で、すべてのことが私の父から私に渡されています、父の他に子を知っているものはなく、子と子が父を表そうと心に定めたものの他に父を知っているものは誰もいません、ということですね。で、まあ、ちょっとなんかいろんなことを語っているような感じがしますけれども、ここではっきり分かってくるのは、父なる神とイエス様、子なるイエス様の関係がとても祝福されている、とても親しい関係、特別な関係にあるっていうことですよね。 すべてのことが私の父から私に渡されているってね、もう神様のすべてのことが私に委ねられているって、すごい信頼だと思うんですよね。そういう特別な関係に生かされているって、そういう自覚をイエス様持っていたってことがわかります。そして、父の他に子を知っているものはなくっていうことで、そうですね、父だけがもう子供を知っているわけですよね。そして今度、子と子が父を表そうと心に定めたものの他に父を知っている者は誰もいませんということで、子というのはイエス様のことですけど、イエス様が父なる神様を知っているのは当たり前なんですよね。まあ、もちろん本当に知っているわけで、知っている、知られているという、そういう関係にあるわけですけれども、さらにそこに、子が父を表そうと心に定めたものも、父を知っているということなんですよね。で、ここで、子が父を表そうと心に定めたものって誰のことかなって考えるときに、直接的には弟子たちのことだと考えられますよね。で、弟子たちには、イエス様が、父を表そうと心に定めてくださった人々であるということが言えると思います。で、ここにね、私たちも含まれてくるということですよね。で、私たちはイエス様が神様を表そうと心に定めてくださったからこそ、今、神様を知ることができたということですね。ですから、自分でなんか知ったということではなくて、そういうふうに導かれてきたということなんだと思います。イエス様がそのように心に定めてくださったからこそ、私たちは本当に神を知るものに変えられた、そのようにこう導かれているということですね。ですから、心に定めてくださって、本当にありがとうというね、それも恵みであったということですね。そのことがわかると思います。そのようにして、父なる神様のことが私たちにこう知らされて、いるわけですね。御言葉を通してこう示されて、そしてこう聖書を通してだんだんこう見えてくるわけですけれども、でもそこから先にね、本当に私たちに求められてくることは、やっぱりイエス様のもとに駆けつけていくっていうことね、そこに行くっていうことですよね。そのことが求められているということが最後に出てくることかなと思います。28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。ということで、イエス様のという方は、まあ、そういうふうにこう聖書を通して真理が示されますけれども、その上でですね、私のもとに来なさいっておっしゃられる方ですね。すべて疲れた人、重荷を負っている人。私たちはいろんな意味で疲れていて重荷を負っています。で、それを抱えたままの状態でイエス様のもとに来なさいと招かれている。その招きに応えてイエス様のところに行くということですね。それが信仰なんだということですよね。そういうことが、わかるんじゃないかなと思います。私たちいろんなものに疲れていると思いますけども、まずは人生に疲れているかなと思いますね。もう人生は本当に戦いです。もう本当に日々疲れるんだと思います。その生活の重荷っていうのはもうすごいんだと思うんです。皆さんそれぞれいろんな重荷を抱えていらっしゃると思います。子育ての重荷とかですね、親の介護の重荷とかですね、仕事の職場の重荷とかですね、勉強しなければならない受験生の重荷とか、うちでもいろんな重荷を抱えておりますけれども、みんなそれ悩んでるんですよね。それで疲れちゃってですね、そういうか疲れと重荷を抱えながら生きているのが私たちだと思います。あともう一つはですね、罪の疲れ、罪の重荷っていうのあると思うんですよね。それで私たち本当にこう正しく生きていきたいなと思っても、心の中では誰かを妬んでたり、あるいは批判を裁いていたり、そして表面的には良いクリスチャンであることを振る舞っているように見えてもですね、非常にこう、なんて言うんですか、心の中穏やかでないとかですね、あるいは一度崩れてしまった、壊れてしまった、関係を取り戻せないというね、その人を見るととても心が落ち着かないとか平安じゃないとか、いろいろそういうのみんな引きずっていることが多いんじゃないかなと思うんですよね。そういう罪から来る疲れと重荷っていうのも、多分あるんじゃないかなと思います。あともう一つは、 方主義的な信仰になってしまうことによる疲れともにっていうのもあるかなと思うんですよね。で、私たち何かこう立派なクリスチャンにならなくちゃいけないとかですね、正しい良い人にならなくちゃいけないとか、なんか自分で自分にプレッシャーかけているようなこともあるかなと思うんですよね。やっぱり立派にならないと、正しい人にならないと、なんか認めてもらえないんじゃないかとか、イエス様に救ってもらえないんじゃないかとか、ちょっと変な誤解をしているようなことがあるかなと思いますね。行いによって救いを得るわけではないんだけれども、頭では分かっているんだけれども、でもなんか、そういうこう、立法主義的な信仰になってしまって、つい人を裁いてしまうとかですね、自分の方が偉いとか、すぐそういうふうにこう、うぬぼれてしまうとか、なんか信仰がそういう形になってしまうことのゆえの疲れ、また、そこから来る重荷というものも、抱えやすい。まあ、いろんな意味でですね、私たちは、疲れたり、重荷を負ったりするんだと思うんですけども、でも、イエス様は、それも全部ひっくるめてですね、すっぺて、疲れた人、重荷を負っている者は、私のものに、元に来なさいって、もうそのままの状態で来なさいって言われるんですね。ものすごい包容力ですよね、イエス様って方はね。そしたらどうなるんですか？私があなた方を休ませてあげるって。もうイエス様のところに行ったら、もう本当にもう休むことができる。本当にそこに安息がある。その安息を私たちは得たからこそ、本当にイエス様と出会って感謝、嬉しいって、ね、そういうふうにして救われてきたんだなと思うんですよね。そしてもう一つですね、イエス様は次に命じていることは、私の首輝きを追いなさいってね、そういうことも命じております。29節。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。ということで、私の首輝きを追いなさい。まあ、最初は私の元に来なさいですね。そして私の首輝きを追いなさい。二番目の命令としては、そういう命令もあります。で、ここに来るとですね、自由奔放な生き方をしたい人はですね、なんか首輝きを追わされたらちょっと嫌だなって、なんかそういう束縛感みたいなものを感じて、なんか嫌だなって感じる人がもしかしたらいるかもしれませんけれども、まあ、首輝きっていうのはね、皆さんわかると思いますが、牛が2頭並んでいて、その牛を御するためにね、牛がこう、別の方向に行かないようにしっかり一緒に歩むことができる。上にこうかけるものですね。それが首輝きなんですけれども、まあ、その首輝きを追いなさいっていうのはね、でもね、私の首輝きを追いなさいなんですよね。イエス様の首輝きを追うっていうのはね、それどういうことかっていうと、イエス様がいつも共にいてくださるっていうことなんですよね。それは愛の首輝きと言っていいと思います。だから、私の首輝きを追って、私から学びなさい。でね、続きますね。その首輝きを追っているからこそ、私たちはイエス様から学ぶことができます。そして、その結果、そうすれば、魂に安らぎを得ます、ということですよね。ですから、その首輝きというのは、もう追ったら、もうそれはもう本当に平安なんです。そして、もうそれは本当に、重い首輝きではないんですよね。30節で、私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからです、というふうに言われていて、非常に追いやすい、追いにくい首輝きじゃなくて、追いやすい首輝きですね。そしてその首輝きを追ったら、荷は軽くなる、ということですね。そういうことがここで教えられております。で、どうして、この首輝きを追ったら、軽くなるのか。なんかこう読んでるとですね、もうすでに重荷を負ってるわけですね、私たちは。で、その上にさらに首輝きまで負ったらもっと重くなるような、なんかますます重くなって潰されてしまうような、そんな印象も持つんですけれども、でも逆なんですよね。その首輝きを負うと軽くなるんですね、平安になるんです。どうしてかっていうと、この29節に、私は心が柔和で減り下っているから、っていうふうにおっしゃってますでしょ。イエス様っていう方は心が減り下っているんです。柔和なんですよね。そして、減り下っている謙遜な方ですね。で、その減り下りってどんな減り下りかっていうと、もう私たちが苦しんでいるそのところまで減り下ってくるわけですよね。私たちが本当に惨めで辛い思いをしていて、本当に罪の悩みに苦しんで死の恐れに恐怖しているそのところまで減り下って、そしてその重荷を共に担ってくださるんですよね。ですから軽くなるんです。
で、私たち本当にこういろんな重荷を抱えてですね、誰にも理解されないということがまたさらにこの重荷を重くするってことあると思うんですけれども、でも時々そういうこう自分が抱えている悩みとか苦しみを本当によく理解してくださって共感して一緒に悩んでくれるとか一緒に涙を流してくれる人とかってこう出会ったりするとですね、もうその重荷はもう重荷じゃないんじゃないかなと思うんですよね。もうそこですごい慰めを感じてですね、本当にこう感謝して、それはもう重荷そのものは変わってないんですよね。抱えてる重荷は変わってないんですけれども、もうその重荷が全然重荷じゃないって言うんでしょうかね。もうその方が共にいてくれることのゆえに、もうそれは軽くなってしまってですね、もう感謝に変わってしまうっていうね、そういう経験をすることがあるんじゃないかなと思うんです。イエス様っていう方はそういう方ですよね。イエス様っていう方は誰にも理解できないようなね、誰にもこう、分かってもらえないような、いろんな私たちが抱えている疲れとか重荷を全部分かってくださって、そして共に首輝きを担ってくださって、そのことのゆえに本当に私たちの重荷は軽くしてくださる、そういう主がね、共にいてくださる恵みを私たちは感謝したいなと思います。で、その方がね、私の元に来なさいって言ってるわけだから、私たちはためらわずにね、恐れないで本当にこの方のところにいつでも行ってですね、そこで安らぎを得て平安を得ることができたら、本当にそれは素晴らしい信仰生活になっていくんじゃないかなと思います。このようにして私たちは主と共に歩んでいくものとして、これからも歩んでいきたいと思います。はい、ということで、今日もここまでにしたいと思います。お祈りをして終わります。愛する神様、いろんな反応がありますけれども、私たちも日々悩んだり苦しんだりします。でもイエス様、ここにも共にいてくださるから感謝いたします。そして、主は、私たちに本当に神様の素晴らしさを示してくださって、そのように心に定めてくださったということも覚えてありがとうございます。そして今このようにして神の子供とされている特権を感謝いたします。主がいつも疲れたままの状態であなたの元に来なさいと、招いてくださっていることもありがとうございます。今いろんな重荷を抱えています、悩みを抱えていますけれども、ためらわずにあなたの元に行くことができるように、主が共に担ってくださる愛の首輝きを背負いながら、主の恵みをそこで味わうことができますように導いてください。この後の祈りの時もあなたが祝福し導いてくださるようにお願いいたします。御言葉による励ましと慰めを心から感謝し、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。